レディオ 2.4 キロ。
タイミング逃したけど来たー。しゃー。あ、
音がなんかダブって聞こえちゃってるな。ほんと OK、 よし OK です。いやー、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどもね、月末恒例生放送というわけで、でも月末恒例生放送なんですけど、実は今回はですね、諸事情によってですね、もう再来週分をもうすでに録音してあるという、そのタイムスリップ放送で、本当、まあ、ジョジョで言えば何ですか、ついに時を止め出したっていう感じですか。ちょっと時を巻き戻したりとか、そういう吉良吉影的な能力使い出してますけどね、本当に。いやー、これがね、やっぱレディオ 2.4 キロもですね、別れの季節というかですね、小池さんがちょっと遠くに行くことになっちゃいまして、それの、あの、引っ越しのいろいろすったもんだ、すったもんだなんて言っていけないね。まあ、JJ だってこっちは分かってくれるからだけど、それの準備とかでね、今 2.4 キロ本当に忙しいんですよ、みんな本当に。うーちゃんはね、もう本当に相変わらず世界中回って忙しいでしょ。一人相川欽也って言われてる状態ですから、これ、なるほど、ザ・ワールドってことなんだけど、わかるよね。うん。で、一応、レディオ 2.4 キロ、あの、20歳以下の人聞いちゃいけない放送って言われてますからね、本当。30超えてから初めてわかる、こう魅力があるっていうかね。で、一応30超えてもちゃんとみんな空飛べる人たちじゃないと聞けないようになってるんで、あれ、ニコ動の再生回数が伸びないのもその辺にあるんです。あれ、実は承認式になってますから、認証式に。あれ、本当に、あなたは空が飛べますか、イエスとかさ、それは空中浮遊ではありませんね、イエスとか、そういうノーとか、そういう質問がちゃんとあった果てにやっと聞けるっていうね。天国を目指さなきゃいけないからね、やっぱ。これね、なんでいきなり危ないこと言ったと思うでしょう。これ違うんだよ。ジョジョの6部で出てくるんだよ、天国っていうセリフがね。私は天国を目指すってことでした、ね。後で話すんだけど。いやー、だけどね、今日だからあれだ、なんか音声上げると、俺の返しが返ってくるから、ちょっと今日、うーちゃんにちょっと急出ししてもらえて、ちょっと僕、進行できないかもっていうね。あ、始まったじゃん、早く喋れよってこうね、本当に。あ、しゃべしゃべんだよってこうね。どうしても喋るだけなんだろとかさ、フィルターっていうかさ、すごいよね、もう別人格だね、ほんとこのまね。今日、いや、相変わらずまた今日もうーちゃんがこう僕の耳元でこういてくれるんですけどね、僕の脳内でうーちゃんがいるんですよ、こう iPhone ね。うーちゃんとカナダとつないでだね、カナダなり、まあ北極なりでつないで、ね、お、増えてる、誰だ、コメントついてる。あ、ごめん、今ね、ちょっとごめん、生放送っぽいことやっていいですか。ちょっとソーシャルストリームに今から参加するんで、あの、チャット欄は今から確認します。はい。え、やっぱこれが生放送の良さ。そうそうそうそう、こうじゃないとやっぱり生放送。え、ツイッターに接続する。うん、もう、大盤振る舞いで、なんだったら俺だってワイルドに行きたいからね、ここでね、もう 2.4 キロのパスワード言ったっていいぐらいだよ、本当に。もう気持ち的にはもう、あ、危ない危ない、ほんと。うん、パスワードちなみにメイドインヘブンじゃないですからね、それはもう入れても違いますからね。お、来た、やったやっと来たよ。こっからチャット欄に参加できんじゃないかな、ほんと。まあでもやっぱね、もうあれらしいよ、やっぱリスナーさんにとっちゃね、ちゃんとジョニーが段取り通りやらないっていうのは分かってるらしいんで、あの、こういう風なハプニングがあった方が生っぽくていいねってこうよく言われますよ、本当に。やっぱラジオだから、これね、いいともで、あの、トラブルとかあったら大変ですよ、本当に。タモリさん、来月の、あの、来年の3月でいいとも終わるって聞いたんですけど本当ですかとかね、そういうこと言っちゃったら本当にクマになっちゃったりとかね、あれ、新手のスタンドなんじゃねえかなって思うよね、本当。いや、いや、もうね、まあね、っていうかね、今週はだね、実は言うとね、いや、後でまあレビューで紹介するんですけどもね、最近空前のジョジョブームじゃないですか。もう限定生産予約版が今度ゲームのやつ出るんですけども、それがね、限定生産予約版のもう予約が終わっちゃったんだって。だから1万6000円のその限定生産版を買うにはアマゾンで3万9000円出さないと買えなくなっちゃった。もうプレミアがついてるって、発売前にもかかる。すごいよね、ほんと。何がついてるって、別に大したもんついてないんだよ、ほんと。え、何？なんか、お、ここでコチさん情報が入ってますね。お！コチさん経由でゲットすればまだ手に入るそうです。おい、みんな！俺に言ってくれ、ほんとにもう。コチさん経由の、もう、予約受付中、もう、コチさん経由のね、あれで行けやね、もう大量に入荷できるから、前金だけ払っちゃって、あとアマゾンで4万円なり5万円で売りつけたらいいよ、ジョジョファンに、本当に。 ちなみに俺それも5万の買っちゃって買っちゃったらやだね本当に。
いやでもうすっかり盛り上がってきちゃったからさ、でなんかコツさんが聞くとこによると最近ちょっとジョジョ読み出すらしいって噂聞いたんでね、これは負けてらんねえと思って急いで読まなきゃと思ってさね、いやあんなもう俺が読んで読んでって言ったのにフィルターかけますよね、ジョジョはなって言ってた男にだよね、いやー6本面白いぜーなんて言われたらもう悔しくて悔しくてしょうがなくなるから、本当にこれ急いでもう打倒こっちだと、本当にこれはね、だからもう絶対急いで読まなきゃっつうのと、あと来週会うね男友達2人がいるんですよ。いや僕は会いたくなかったんだけど向こうがどうしても会いたいって言うからしょうがないねって言って会うことになったんだけど、その2人もジョジョ好きなんだけどさ、その2人6部で泊まってんだよ。でF 君っていう友達は本当6部を読んだとこで泊まってんだって。でもう一人のカレーパンマン君、なんかいいあだ名ないか、シンジ君にしよう、山下シンジに言ってるから彼ね。でそのシンジ君は6部の途中でもう投げ出したんだって、もう意味が分かんねえよって言ってこうね、やだよこんなのつって言って、で4部までなんだって本当に。俺がだから一応5部とかも最後まで読んでんだけど、6部のさあの深海のあるとこで意味わかんなくなったから俺もうやめちゃったんだよってこう言ってて、あそうっすかつって言って、でその後このシンジ君にさ、いやー5部あれ最高に面白かったね、最後つまんないけどねって言ったら、5部は覚えてないなってちょっとこう切れ気味に言われてね、本当に覚えてないよあんなのって言われて、すいませんつって言って、3部の話しかしないからシンジ君基本的にさ、ちくしょって思いつつ、でなんとかその2人6部までだから、今のうちになんとか来週の土曜日までに7部まで読んじゃって、えまだ読んでないの、えスティールボールランまだ読んでないんだ、あー面白いから絶対読んだ方がいいって急いで言いたいから、なんとかして来週の土曜日までにね、スティールボールランがあれか24巻全で、ジョジョリオンが3巻だからあと27巻なんとかして読みたいなと思ってそれで頑張ってんだけど、おマキツ読みます、 RPM さんも今もうレビューでちょっと話かかっちゃうからね、後でちょっとその内容については語りますけどね、あのね、で、まあ、満喫いったわけで、今週ちょっともう6部読んじまおうと、そのゲームのテンション曲がってるし、その2人にも勝ちたいし、打倒こっちだしね、本当にだから今こっちさんは俺がデュオだったら今こっちさんも僕にとってのジョナサンみたいな人なんですよ本当に、まあ、体格も似てますしね、こっちさん背も大きいし似てないかあの結構こうマッチョな感じも似てるなと思ってこうずっと俺、うん、割り当てんだったらこっちさんジョナサンだなと思ってたんだけど、でじゃあと思って満喫行ったわけで、これがもうやっぱ持ってる男は違うよやっぱり、ね、ちょうど俺が満喫行くどうしようかなと思ってた時にチラシでさ、朝の7時から夜の11時まで、あ夜の11時、夜の6時まで11時間限定のフリータイムが1000円で入れるっていうわけよ。で安いって、これねよくねオープン席みたいなとこだったらまあ1000円ちょいとかで1000円とかで入れるようなとこは結構あるんですけど、10時間とかね、だけどそこの1000円セールは何がすごいかっていうと、あのねリクライニングシートとか座敷とかも全部1000円なのそれ、だからもうゆったりと個室で読めるわけですよ。でこれは行かなきゃと思って、もう何明日ジョジョ読むのかと思ったら急に興奮しだして眠れなくなってくるわけ、夜中の3時ぐらいまで眠れないのに、はっはっはっつって言って、はっはっとかって言ってね、もううーちゃんに電話かけて、はっはっとか電話しようかなと思ったぐらい、今カットパンちゃんにもはっはっとか電話したくなるぐらい、本当に着信履歴なんとか消してね俺のスタンドで、でうわーっと思って、でもう3時ぐらいにもうまたよく言うやつ、最近言ってないけど手刀を打って寝るってやつね、本当にガクッとクッて気絶するように寝るってやつやって、で今度は寝るのはまあいいんですけど、今度起きるの大変なわけですよね。で5時55分にアラームかけてね、ちょうど目覚ましももうほら僕は地球なんか全部滅びてしまえばいいんだっていうところで、あのテレビもストーブも全部つけっぱにして寝てるっていうのあったじゃないですか、うん、人間が生きてるのが一番良くないってね、いやまたすぐここ初めて聞いた人はすぐ危ない人だって言うけどね、何言ってんのこんなの、童貞っていうかチェリーみたいな人のたわごとじゃないこんなの、こんなん本気にしちゃダメなんだよ。でね全部滅びればいいと思ってるから全部つけっぱにしたら、ちょうどカトパンの番組目覚ましテレビで5時55分っていうわけ、うさいと思って、それででも目覚めるわけ、本当になんだ俺の眠りを邪魔するものはみたいなこう感じでパッと起きて、それで急いでもう着替えてシャワーを浴びて 構ジョジョ読むから、で満喫とかだからあんま汚い格好じゃ入れてもらえないかもしれないから、ヒゲも全部こう剃って、であんま剃りすぎるとすぐ俺皮膚負けしてあの赤くなるから、それもこう丁寧にこうスーッと剃って、まるで逃亡者のハリソン・フォードみたいな感じで剃ってってさ、ね、これ分かる人も大爆笑、もう腹抱えても30分はもう息できなくなると思うんだけど、でよしと思って、でもう朝の6時半寒いんだよね、もうわーっと歩いてたらさ、ポッケに入れて、でもう右手にはカイロ入れて、それで指をこう凍傷しないようにずっと指動かしながら、本当この先に俺のジョジョが待ってるみたいな感じで、僕は負けないディオみたいな感じで行くわけ、つって言ってね。そしたら今すごいね、やっぱまだ2月の終わりだからさ、こういうサラリーマン見たんですよ。帽子上からかぶって、帽子の下にはあの銀行強盗がかぶるみたいな、あの目だけ出るマスクみたいなのあるじゃん、あれをかぶって、うん、目指し帽みたいなのかぶって、でその下にはその銀行強盗みたいな目だけ出るなんか特殊部隊みたいな人がかぶる毛糸の帽子かぶって、その上からもちろんコート着てんだけど、コートの襟もさらに立ててるっていう、そういうそこまでかなとかって思いつつ、もうそれでうーっともう真相な顔して歩いてるわけ。なんでジョジョ、でもジョジョ読む前だからそういう人いてもいいわけですよね、本当に柱の男かなんて思うんですね。で満喫ついてさ、ですいませんってこう言って、あのこのオープン席のやつであの入れてほしいんですけどって言ったら、はいわかりましたどうぞつって言って、オープン席かリクライニングか座敷か、あとそこあの猫カフェもついてんだけど、猫カフェか、あとペアシートの席って全部空いてるんだよ席、どれになさいますって言われて、じゃあこの個室のやつでって言って、ね、猫カフェでって言おうかなと思ったんだけど、猫アレルギーだったら大変だと思ったから、でジョジョだからね、一応猫もスタンドかもしれないからスタンド攻撃受けちゃなんないと思って、この個室のやつでお願いします、わかりました、じゃあ下の階の B1 の51番の席になりますんでよろしくお願いしますって言われて、え会員証とか作らなくていいのかなとかって思いつつ、俺はこれもしね漫画とか盗むような悪党だったらどうすんのかなと思って、まあいいかと思ってさ、スーッと言ってさ、でちょうどさ空前のジョジョブームですからね、今本当に世間でジョジョ読んでない人いないんですよ今本当に。いるね、たくさんいるけども、あのたくさんいるんだけど、もうさ一番最初のそのカウンターのさ棚のそばにさ、もうジョジョコーナーってできてるんですよ、と思って、俺が読む部は何だ、ストーンオーシャン6巻全部バッて取って、よしじゃあ51目指すぞと思って51座ってグーッと読むわけ。あ6巻最初全部取んなかったんだ、キーちっちゃいから3巻ずつ取ってった俺本当にさ、他に読みたい人もいるかもしれないと思って、こう123グーッてで読むの時間かかるわけ、ジョジョやっぱり絵がへんとこだから、困ったな読むの一冊1時間ぐらいかかっちゃう、これ11時間のこれフリータイムで最後まで読め終わるかな全17巻無理だと思いつつ、でもしょうがないと思ってガーッと読んでて、でよしでで途中ソフトクリーム食べ放題なわけ、ジュースよりもソフトクリーム食べようっつって言って、今波紋が使えるからソフトクリーム1日3個まで食って平気になったなと思って、でよしでお腹丈夫になってガーッと食べて、よしって言って、でまた読む、うーんってそうか今回ジョリーンかってね、ジョータロの、娘の3部の主人公の娘の主人公でグーって言って、あここまで俺連載で読んだな当時ジャンプで、あ知ってる知ってる、うん、カタツムリになったりするの人間がとかって言って、あたなたななるほどおっしうんうんうんって読んで、3巻まで3時間ぐらいで読んで、これは絶対間に合わないなと思って、じゃあ456取りに行って、もう慣れちゃったからまたソフトクリームもう2個食ってんだけど、その時点でこれでリミットの3個目食べつつ、もう最後まで借りに行こうと思って、ガーって言って、よし、4、5、6、7がない !8 もないん ?7、8がない、俺はだな、ちゃんと読む人だからな、1巻からずっとジャンプコミックス読んでるから、7、8が開くなんていう飛ばして読むなんてことは俺はできないんだよ。俺真面目なの、そういうとこ。ガンダムも全部見てるの、そうやって順番通りで。だから7、8飛ばしていきなり9巻から、いやー、なかなかいい話だったんだかわよ、なんてことは言えないんだ、俺。7、8くれよ !7、8って思って。で、ちょっと待ったの、その辺をね、ぐるぐる回って。で、店員にね、すいません、ジョジョの 7巻と8巻がないんですけど、なんとかなりませんかって言うのも恥ずかしいなと思ったわけ。 店員がまたさギャルの子でさもう喋りながらやってんのよ。そういうとこいいんだね。マジ超足りいし、マジ安子が高志に超振られて、マジあの子手首切っちゃってマジやばかったし、とか楽してるわけ。そっちも気になるななんて思いつつ、5分ぐらいしてもさ戻ってこないのよいつもって。しょうがないと思って、って言ってさ、すいません、ストーンシャンの7巻と8巻ありますか。え？って言って、いや、あのストーンオーシャン、ストーンオーシャンです、あのジョジョ、ジョジョです、ジョジョ、ジョジョの6部。ああ、ジョジョって、あ違う、俺嘘ついたね。それまでギャルだったのに俺が話しかけたら、いかがなさいましたかお客様って、こう変わるんだよキャラが。すごいと思って、そうですねって調べてくれて、ここにないってことは多分どっかのお客さんが借りてると思うんですよね。多分それが戻ってき次第って感じなんで、もうちょっと、もう少し時間経ってからまた見に来てもらえますかって言われて、わかりましたって言って、そんでさパーッとね、他のもしかしたら他の集英社のコーナーにあったんだけど、そばに秋田書店とかね、白戦車の女子の漫画のとこに混ざってっかもしんねえと思いつつ、ずーっといろんなこうコーナー探して、ジョジョ7巻と8巻ねえかと思いつつさ、そしたらそこ24時間パックとかもやってるからさ、もうあれなんだよね、もう返却棚、漫画の返し場所がわからない人はここに返してくださいっていう返却棚にさ、ボンボンボンボンその一人の部屋の男が投げ込んでんのよ。でそこの部屋からはさ、うーっとこうやって埋め声が来るわけ。畜生、またヘッドショット決められたとかね、あのアメリカ人の野郎絶対ぶっ殺してやるとかっていう声が聞こえてくるわけよ。嫌だなと思って、やっぱそのジョジョ読んでるから、やっぱり周りもその影響されてくんだね、だんだん。やっぱりで、やっぱこれもジョジョ効果だなって思いつつ、その地下に降りてったらさ、自分の個室入る前にさ、もうさ俺の部屋のそばになんかさ、またパソコンやってる男がいたんだよ。そしたらうーってこう騒ぐわけ。なんかこの満喫なんか空気が変わってきたなってこう、うーって言ってるわけよ。何やってんだろうと思いつつで、ね、コーラとかも置きつつさ、ね、あ、ソフトクリーム、リミットのソフトクリーム3個目もボンって部屋に置いて、で4、5、6ね、もう渡せないようにちゃんと部屋の鍵も閉めてさ、変なやつがもしかしたら盗みに来るかもしれないからと思って、どうやら7巻と8巻を狙ってるやつがこの同じ漫画喫茶にいるらしいっていうのは、本当ジョジョっぽいんですよこれ。4部とか5部っぽいんだけど、すごくさ、だからもう全員が敵になるわけよね。でトイレ行って戻ってきてさ、もう一回ちょっと上見に行こうと思って、まだそれから5分しか経ってないのにもう見に行くわけで、まだ戻ってきてないなと思って、下に降りに行ってさ、じゃあ部屋入ろうと思ったらさ、うるせえぞって声が遠くの方から聞こえて、何もうるさくないのに俺に言ったのかななんて思いつつ、遠くの部屋の方からうるせえぞって声でさ、いやーなんかすごい殺伐とした空気になってきたなと思いつつ、4、5、6なんとか読み終えてねって言って、いやーでまあ結局その後もう18分経っちゃった。もうすごいね、もうこれ本当にまだ話したいんだよな。あで結局話のオチ的に言えば、まあ昨日もですね、まあ読みに行きましてね、でそれは夜の6時から、受付が開始する10時間のナイトパックだったんですけど、まあ結局その最初の満喫ではですね、6巻までしか読めなかったんですよ結局ね。なんか満喫行くのもちょっと疲れちゃって、ジョジョ読んで疲れちゃってさ、でも昨日行った10時間のパックコースでは10時間でなんとか全残り11巻読まなきゃいけないわけですよね僕は。だから1時間のペースで行くと読み切れないって分かったから、ペースをガーって上げて、うん、もうガーッと上げて、もうノルマもう自分の中でカターってやって、30分で1冊読めば時間の余裕はまだ全然余裕に間に合うみたいな、そういうテリトリーみたいな誘惑で言えばさ、こういう例えするから俺は話が分かりづらいって言われるけども、こうザーって読んでやって、結局残り11巻をですね6時間で全部読み終えて、あ8時間かかりました、嘘ついた、うん、途中ね何度も戻ったからね。で結局ジョジョの6部読み終えて、なんとか今日のレビューで紹介できると。でも昨日行った満喫は良かったんだね。あの本当にさ、オープン席って言って、もうその1回目行った満喫と全然違うわけ。今度はね7巻と8巻とか変に巻がないと困るから、俺確認取ろうと思ったっけ店員にね。で あ、いらっしゃいませって言われたわけで、すいません、ストーンシャンありますかって聞いたの。そしたら、ストーンシャン、あ、ありますね、ありますよ、ジョリーンの。でもうすっかり全部わかってるっていうね。そしたらもう先輩に店員みたいなやつに聞いてさ、ありますよね、ジョジョって言って、あ、うん、ジョジョはジョジョ量まで全部揃ってるって。こう思うさ、この満喫すげえなと思って。俺は聞きたいのは7巻か8巻があるかってことを聞きたかったのに、もうなんかもうそいつバーコード通しちゃったみたいで、あ、じゃあどうぞってもうやられちゃったから、これで7巻と8巻なかったらどうしようかなと思ったんだけど、結局あったからね。あ、ちょちょさん見られちゃいました、すいません、なんかね俺遅れてんだこれ。クロームってすごいバカな、なんかブラウザなんで、本当にクローム使わない方がいいっすよ、本当に。これなんで俺のバカ遅れんのかね、よくわかんないけどね。あ、ようこそというわけでね、レディオ 2.4 キロの、これで四天王が多分揃ったはずだということで、
こんにちは、スパイコーでーす。
なんで広告入ってんの、なんで広告入ったの、なんなんですかね、すいま、入るようになっちゃって。今ちなみにエスパー伊藤さんがゲストに来たわけじゃないんで、その辺はさせてください、本当郵送ですからね。まあ、じゃあそんな感じで、まあレビューちゃう、本当ね、もう20分も喋ったからもう疲れちゃった、本当もうレビュー今日なくてもいいかな。いや、そんなこと言っちゃいけない。そういうわけでこっちさん行きますよ、行きますよ、行くよ。続いたレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
というわけで、なんかジョジョのセリフ言おうと思ったんですけども全然出てこないんですよ。そりゃそうですよね、だって本当にだって10時間かけて読んでるんで、もう全然何が誰だ、誰がどのキャラだか覚えてないっていう感じですからね。そんな感じのレビューに言ってきたんですけどもね、まあ一番先はサクッとね、なんかさっき母親とまた喧嘩しちゃったからね、もうなんか本当もうあのバーバーぶっ飛ばしてやるって気持ちでいるけどね、本当もういい加減にしなさいよって思う。そんな感じのレビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目、これはいいですよ、これは本当に多分レビュー 2.4 キロ始まって史上ね300冊近くになるらしいんですよ、本紹介してきて。ランキングつけるとしたらね多分210位には入ってくるはずの本だと思いますね。そんな感じの一冊目、世阿弥でね、花伝書かっこ風刺家伝、能の本ですね。まあこれ正確に言えば、世阿弥っていう人がまあ書いたとされてるんだけど、本当はその世阿弥のお父さんの観阿弥だったかなとかっていう人が喋ったことを世阿弥が後にまとめたっていう、まあそういう本でね。だから世阿弥が、分かりやすく言えば世阿弥が観阿弥にずっと説教されてるっていう、まあそういう話で。だからね、お前ね、能っていうのはこう俺たちが踊るっていうか、そういう演技するっていうのはこういう事情があってこうするわけだからねって言われて、世阿弥が、あ、そうですねって聞いてるっていう、なんかこう読んでて辛くなってくる本っていう、まあ、そんなこと言っちゃいけないんだけど、これが前言って、日本語で読む古典だから、日本語で読むなんて古典とか言わない向こうで、前そんな感じの本紹介したことあったと思うんですけど、それで紹介されてて、じゃあこれ読まなきゃと思って読んだんですけどね。でも今はちょっとふざけて紹介しましたけど、これがなかなかいい本でしてね、やっぱその能についてその観阿弥がさ、いろいろ語るわけで、最初の方がいいんだね。例えば、まあ、5歳6歳でその初めて、まあ、デビューするんだと。でデビューするんだけど、もう5歳6歳ってのはもう何やらせてもいいし、あとあんまこの時期にあんまり厳しく教えちゃうとダメだからつって言って、割とこの時はのんびりやらせなさいと。で次12歳13歳ぐらいになると、もうこんぐらいになってくると、もうできる子はできるし、まあ練習必要な子は必要な子でできるから、まあいろいろこう人によって教え方が変わってきちゃうよみたいなこと言って、で次20歳ぐらいになると、もうこんぐらいになってきちゃうと技術もついてきちゃって結構生意気になってくるから、この時に調子乗っちゃうとろくなことないよとかね。それで割と50代ぐらいまでそうやってね、年代ごとに分けてね、こういろいろ語ってるっていう、まあそういう本なんですよ、脳について。で、あと、まあ年齢の話だけじゃないね、まあその脳ってのはなんで必要なんだとか、そういう話も割としてるんだよね。こう、その 割とその儀式的なとこもあって、その割とその当時のまあ天皇みたいな人のためにも踊ったりとかするんだぜみたいな、こう演技したりするのは踊るか演技するかよく分かんないけど、まあそういうとこで表現することもあってみたいなことを言うんだけどさ、これがね、あのまずちょっと印象に残ったのがですね、現代語訳がついてるんですよ。昔のその、まあ、昔のなんですか、小言までは言いませんけど、まあ、その古典の言葉っていうのがこう最初の方にバーッと紹介されてて、100ページぐらい紹介されて、その100ページぐらい後からこう現代語訳っていうのがつくんですけど、このね、甲冑やった川瀬一馬さんって人はもうこの風刺家伝が大好きな人でさ、もうそりゃそうなんだよね、大好きな人じゃないと訳せない。大体この必ずレビューで紹介する人って、あの絵描きはこいつに比べたらクソなんだとかさ、もう大好きすぎちゃって、なんだこいつっていう鹿島茂みたいな人とかもいるけど、もう大好きな人らしくて、もう大学で今までもう100回ぐらい講義してるっていうわけで、その度に学生から、いやちょっと現代語訳でやってくださいよなんて言われてって言って、でまあ今言った通り、その最初のまあ古い言葉とまあ新しい言葉でまあ載ってんだけどさ、このね割と古い言葉で読んだ方がなんか入ってくんだよ。これが不思議なもんで、わからないですよ言葉は。だけどまあその日本語で読む古典で、ある程度のこう筋みたいのはなんとなくどういうこと言ってる本かっていうことはまあ自分なりに把握してる部分があるとっていうところで入ってくとさ、その文字を追っていく楽しさみたいなのすごいあってさ、あなんかわかるかもと思ってこう読んでるわけ。鏡それわかるわと思って、うんうんと思ってこう聞いててさ、でこれは今度現代語訳になってくるとさ、最初に現代語訳されたのがこれ30年40年ぐらい前の本だから、もう若干こう言葉がずれるっていうかさ、割とその古い言葉だとこうなんつうの、一行のこの漢字もすごい狭くて割とポンポンポンポンポンポンって書いてあったのが、やっぱ現代語訳にすると割とその1ページに対するこう情報量が多いっていうか、文章の量が多いから、なんか読んでてもこうわーっていう感じあってね、なんか現代語訳の方がまあ入ってきやすいとこもあるんだ。割とその年齢のその話してる最初の部分なんかは割とその鑑みの言葉で入ってきやすいんだけど、その後半のその質問に答えたりするんだよ鑑みがさ。だからほとんどこれ吉本高いか大学生から講義受けてるの、講義受けてるずっと変わんないんだよねほとんどね。で、そんでまあそういうちょっと具体的な割と質問とかするっていう話になった時はまあ現代語訳がついてていいんだけどさ、いやだからその辺なんか不思議な感じするなっていうふうに思って読みましたね。だからなんか意外と言葉をこう解釈するっていうのもだいぶ適当なとこあるんじゃねえかなみたいなとこもねあったりとかして、でやっぱねこの本が評価されてるところとして俺それはいかがなものかって思ったポイントなんですけど、その要はこの鑑みが言ってることっていうのは、その能っていうその表現を超えて割とその普遍的なね、その技術とかその仕事とかっていうことに通じるところもあるんだってことも言うわけよね。言うんだけどさ、いやそれは5歳6歳を20歳に例えたりとかしてってこと多分いいっていうふうに解釈すると思うんだけど、やっぱりね能について語ってる本だと思うんですよ基本的には。だからあんまりそのなんか例えばプロ野球選手のその言葉とかをその仕事に生かそうとかっていう人いますよね。でもやっぱり普通の営業の人バッと振らないと思うんですよやっぱり。だからあんまりこれ能についてやっぱりここで俺が入っていく分にはいいだろうけど、鏡が言ってる言葉をその自分にそのまま受け入れちゃっていろいろ物を見ていくっていうのは、まあいいとこももちろんいいとこは拾っちゃえばいいんだろうけど、あんまりなんかこの、風刺家伝で鏡が言ってることをその神格化するようなところってちょっと実際と違うんじゃないかなっていうところと、あとねその結局その口述でその技術伝えてくっていうところあると思うんですよね、鏡とかだとね。でそのまあ口述で技術伝えていくとは言ったんだけども、結局その練習するしかないんだよってことを鏡が言うんだよね確かね。もう練習して練習するんだっていうことを言うんだけどさ、みたいなこと言うんだけど、結局その技術とかってセンスとかっていう云々の前にさ、割とその体に覚え込ませるっていうとこあんのかなと思って、だからこう僕なんか読んでて、まあ適当に読むわけなんですけども、結構もっと僕としてはさ、指の角度がこうだからこういう表現には適さないとかそういう話聞きたいわけよね。俺専門的な話聞いてニゴニゴするの好きだからさ、 でもだからこうなんつうのかな、何言いたいか忘れたんだけどさ、本当にあのいやだからこうそういうとこ面白かったね。あ、割と体育会系っていうかね、ちょっとこう何度も何度もやって体に覚え込ませて、それでドンと出てくるんだからよっていうとこ、いや、なんかあんま自分はいろんなことを考えすぎてもしょうがないのかなっていうふうにこう思ったりとかしましたね。ラジオもそういうとこあるしね、うん、なんかこうこの口が覚えてるこの感覚みたいなさ、そういうとこあるしね。で嬉しかったのがやっぱり鏡もさ、未だにお客さんの前出るタイミングっていつなのかちょっと測ったりする時あるんだっていうこと言うわけよね。で割とお客さんが割とこうスッと引いた時に出てくといいんだとか、くわーっと盛り上がってる時に出ると飲まれちゃってうまくいかない時もあるみたいな話とか、そういう話結構いいね。やっぱここはやっぱ経験積んでる人のやっぱいい教訓というかね、そういうとこいいなっていうふうに思いましたね。まあいろいろこのね、すごくその評価されてる本らしいんで、まあ講談社文庫の今回で読んだやつ、まあ結構有名な版らしいんだけど、まあいろいろ版出てますんで、まあそっちで読んでみてもいいかもしれませんね。もうちょっとこう川瀬一馬さんのこの熱意あふれる、俺は100何回もやってもう花伝書っていうのはもう世界に稀を見る奇跡的な本だみたいなところまで行っちゃう人だから、ちょっとそうじゃなくて、まあ他にもあるけどねって、まあいうような人の本に読んでみてもいいかもわかんないです。というわけで、今日の一冊目はですね、世阿弥編集川瀬一馬校中で花伝書かっこ風刺家伝でした。でね、指パッチンしたけどね、今日の二冊目いいですよ、まただっていう話なんだけども、もう古典好き、世阿弥に続いてまたかと、いう感じなんで、もう次の3冊目の徐々に体力取っておきたいっていう感じも実は言うとあるんですけど、まあなんとか頑張ってみようということで、今日の2冊目、まあこの間もね紹介したけども、石ノ森章太郎で漫画日本の古典、古事記ですね。これ古事記って言っちゃうとまた話変わっちゃうからね、バキュン入れてほしいけども、まあ古事記なんだけどこっちなんかただでさ今編集大変だっていうにもかかわらずバキュン入れさせるってどういうことだっていう、まあ古事記なんですけども、この間ほら読んだレビュー聞いてくれてる人はわかると思うんですけども、ね、古事記のあらすじでみたいなことをちょっと確認しようと思って、まあどういう話か、まあ日本のこういう風に国ができたんだよってことを言ってる本なんだなってことはまあ分かったと。だけどもうちょっとそのお話に入りてえなと思って、まあ今もう多分、これで言えば再来週の放送か、再来週の放送で言えば多分その古事記多分紹介することになると思うんですけども、その前にやっぱり新世紀劇、あこれ新世紀劇の話はまたこれタイムスリップになっちゃうからこれ分かんないねリスナーさんね、本当俺にとっては分かってるんだけど、まあ新世紀劇という本を読んだ時に、まあこれレビューの抜粋になっちゃいますけども、話がややこしくて最初にもうちょっとあらすじ全部ネタバレしてもいいから把握しとけばよかったなと思ったって、まあ、そういう話してるんですよね、まあ、来週の放送で。で、でもそれ困ると、でましてや、新世紀劇で何なりでもいいんだけど、トマス・ピンチョンの本でも何でもいいんだけど、そのまだその辺は言葉が入ってくるからいいわけなんですけども、その古事記になると古語だからもう何書いてあるか分かんないわけですよね。雨にけりとか書いてあっても何晴れたのか降ったのか分からねえっていうレベルですからね。だからじゃあその前に漫画読んじまおうというわけで、まあ、今回読んだんですけどもね、これでねだいぶ分かったね、その古事記っていうものがね。でまあ最初そのまあイザナギとイザナミっていう連中がいて、まあセックスしてまあできるんだね、その国みたいなものがさ。でまあイザナミか、女の方が死んじまって、イザナギが俺死ぬの耐えらんねえって言って、イザナミって言ったらイザナミがもうすでにそのなんだ魑魅魍魎ね、悪魔みたいにやられちゃってて、本当に私のとこによくあんた私に恥かかせたねって言って、うわーって襲ってきて、もうお前俺の知ってるイザナミじゃないっつって言ってこうね、まあ、そっからまあ話始まってって、で結局今の神武天皇ですか、今の天皇じゃないですよこれ、神武天皇はね、神武天皇が生まれる頃にはまあなんだかんだあって、結局その人間みたいな神さんみたいなもんにこう寿命ができるようになっちゃったんだみたいな、結局まあそこまで行く話なんだけどもさ、だいぶ抜粋したけど最初と最後しかほとんど喋ってないけど、まあね上中下巻らしいですね古事記っつうのは。でこのね漫画日本の古典ね、これの上巻しか漫画化してくれてないんだよ。 でなんでだって最後石森章太郎が解説に書いてるんだけどさ、いやなんでかと言われればね、俺はこの別のシリーズで漫画日本の歴史っていうのを44巻書いてきたんだと、だから今さら古事記について語りたいことないって、まあ、こういうふうに言うわけです。44巻いろんなこと書いてきたんだ、戦国時代から何から何までね。だから今さらもう古事記じゃなくてもいいだろうと思ってるし、あと上巻しかやんなかった理由は上巻が一番漫画的だからやったんだっていうわけ。そうなんですよね、やっぱこう神様の話だもんね、こう本当になんか、だからウサギがさサメの背中こう蹴ってさ、でこうこっちの島に渡ろうとしたんだけどサメに結局その嘘ばらされちゃって皮剥がされちゃったとかさ、そういうね稲葉の白ウサギとかなんかあるじゃないですか、なんかそんな話もなんかもしたかな。でまあね、漫画でやっぱ書いてあるから実に読みやすいし、でこれね、まあ、古事記っていうもののあらすじたどるっていうところもあるんだけど、俺初めて生まれて初めて石森章太郎っていう作家さんを読むことになったんですけどね、やっぱり上手だよね、あのテンポがいい、本当にリズムがいいからサクサクって読めちゃう、本当。だからジョジョの6部を1時間かけて読んでたのがもうこっちはね1時間でねさーっと、おー気持ちいい気持ちいい、おすっげー気持ちいいってこう感じで読めてさ、やっぱこの漫画の表現の違いとか漫画の表現のこう変わり方、まあ、荒木裕彦だけ引っ張り出してきて漫画とはっていうのもちょっと、まあ、荒木さんにちょっとかわいそうかなと思うんだけど、そういうところのね、なんか比較にもなったりとかしてですね、あの面白かったですね。だけどやっぱ漫画で入るっていうのはやっぱいいのね、やっぱね、本当で、やっぱその石森章太郎って人の途中で入るところどころ入るユーモアよね、あのやっぱ手塚治虫っぽいのかな、あのそのこの古事記書いてて人のそのなんだこうこれこれこうでって書いてる人の途中で話が入ってくるんだけどさ、そこに自分も石森章太郎も入ってきちゃったりとかしてさ、あんた誰って突っ込まれたりとかして、あすいません漫画家ですとかっていうこの感じわかるでしょ、この昭和的な漫画の感じ、作者自分で突っ込んじゃうみたいな、これ難しい人に言ったらそれはメタフィクションですねってこうガーッとそれだけで論文10ページぐらい書いちゃうような人もいるけれどもね、まあそんなとこもあってですね、まあとっても読みやすかったしね、あのだいぶまあ中間下巻も書いてくれたらよかったなと思いつつさ、でも多分中間下巻からはきっと人間の話っていうか、多分その神々の話からきっと降りていく話だと思うんですよね、多分天皇になってってって話だと思うんで、そういうところのねやってらんねえよって気持ちももしかしたらどっかにあったんじゃないかなっていうのは、そんな竹島の日に興奮するような人怒らないで、まあにこやかに聞いてやってくださいよ、まあ一部のなんつうんですか次の仕事見つけようと思ってる男のざれ言だと思って聞いてくださいねっていうとこも実は言うとあったんじゃないかななんてちょっと勘ぐってみたりとかして、うん、かぐりすぎだねこれ本当ね、うん、上官が多分やりやすかったんだね、やっぱ仮面ライダーとホテル書いてる男ですからね、やっぱりそれはスーパーマンみたいなそのヤマタノオロチぶっ倒したとかそういう話の方がまあやってみようっていう気持ちになりますよね、うん、まあそんな感じでね、まあその古事記読む人はまあ途中古事記もまあいろいろそのセックスしたりなんだっていうのはまあこの漫画だと直接振られてないけども、まあ やりたい放題やる人もいますから、そういうちょっとエロティックな目線でまあ、見ても勝負に使えるかどうかは分かりませんけども、その古事記ってものをなんとなく感じるにはその入門書として本当これいい本なんじゃないかなっていうふうに思いましたんで、まあぼちぼちおすすめの一冊、うん、でも面白かったな、うん、まあおすすめの一冊というわけで今日の2冊目はですね、石森章太郎で漫画日本の古典一古事記でした。で来ましたね、もう39分経ってますんで、今日はニュースお休みって感じになると思うんですけど、いやー待ってました、いやーこれ生放送聞いてる人は次何の放送を紹介するかわからないでしょ、うん、もうこれ喋りたくてしょうがない、さっきのオープニング言った通り今日の、あさっきオープニング喋っちゃったから今日何喋るか知ってんだね、今日の3冊目は荒木裕彦でジョジョの奇妙な冒険パート6ストーンオーシャンですね。このストーンオーシャンって作品はですね、まあ、4部5部ってのは、まあ、3、4、5部ってのは、まあ、すごく人気ある、シリーズですけども、この6部ってのはみんな読まなくていいって俺の周りの人みんな言ってたんだね、あれは面白くないから読む必要はないんだとかね、さっきオープニング言った通りさ、あんな真空地帯になるのがわけわからねえよとかね、なんなんだあの野郎はってちょっとこう切れ気味に語られるシリーズではあるんですよ。だから僕も当時連載で本当読んでて、 でさっきも言った通りでカタツムリになったりするやつだよな人間が。であと重力がなくなってこう画面の構成が縦になったりするやつだよなっていうね。だからパニック持ちの俺が読めるのかなとかってこう思って心配だったわけで読んだんすけど、これね僕まあ5部4部、まあ徐々結構なんだかんだ好きなんだよ。3部嫌だったけど OVA で見たら面白かったし、でもうどれもまあそれぞれ面白いのは、まあここちょっと長えなとかっていうちょっと不満はあったりとかね、まあレビューで4、5なんか聞いてくれた人は最後の方が荒木飛呂彦構成できてないからバカだって怒ったけど、6部は俺一番好きかもしれないシリーズで、不満ない。最後の終わり方も結構唐突にまあ終わるんだけど、それも良かったね。なんかああ噂に聞いてたラストこういう感じかというね。で何がいいってね、まあその丈太郎の娘であるまあ空女ジョリーンっていう女の子主人公なんだけど、その女の子が恋人と弁護士にはめられて刑務所に入るっていうとこから話始まるわけですよね。で初めてそのジョジョシリーズで女の人が主役になった話なんですよこれは。でガンダムなんかあんだけシリーズ何本もあるのに今まだに女据えないし、そんなとんでもない大バカシリーズですよあれは本当にね。男の子がマシン乗って好きな女の子巨大 MA に乗ってもう僕は戦いたくないって言ってりゃガンダムできるわけなんで、やっぱそういうとこでやっぱここで変化つけたっていうとこでも面白いなと思ったんだけど、で結構このジョリーンって女の子結構不良の女の子でさ、もちろんその前に不良だからいろいろ悪さしてるからいきなり刑務所に入れられちゃうんだけど、まあ内容も内容なんだけどね、その犯した罪ってのも、まあ、はめられて入るんだけども、いきなりねあの刑務所内でねやべえっていうわけ、あのトム・クルーズの監視に私のマスターベーション見られちゃったなんていうわけよ。結構そんな過激な始まり方する感じでさ、なんだこれって思って、まあ、読んでくんだけど、最初この女の子スタンド使えないんだけどさ、そのスタンド能力が目覚めてってその自分に戦う意味が出てくるんだけど、そっからこの女の子がどんどん成長していくってい う、 こう成長物語なんだよ。一つのこの女の子がどんどんどんどん強くなっていくわけ。まあ一個の話例にとれば、ジョリーンって女の子、まあ、刑務所内が舞台なんだけど、その懲罰房に入れられるわけですよ。そうすると変なやつばっかいるのね、そこで。でそしたらさ、監視にさ変な汚ねさ虫とか入ったパン入れられたりするんだよ。でもさジョリーンさ、私がここで くたばるわけにいかないって、そのパンを思いっきり食うんだよ。でまあ虫は取ってるかどうか分かんないですよね、そういうまあそこはいいとしてさ、そのパン食うわけ、汚くなったパンを。俺そこ読んでさシャーってなるわけ。私はこんなとこでへたばるわけにいかないんだっていうわけ。俺ねこういう主人公大好きね、本当に熱い主人公でさ、スタンド名ちょっと一つ例に出すと、途中でサバイバーっていうスタンドとさ、あとねなんとかプラネットとかっていうスタンド使いが出てくるんだけどさ、そのサバイバーっていうスタンドにかかるとね、もう肉体がすごい興奮しだして、もうねそばにいるやついきなりぶん殴ったりとかして、もう血みどろのその暴力性がねカーッと開花されて、お互いに殺し合いを始めるっていうスタンドが出てくるわけ。そこでさジョリーンもまあそのスタンドにかかって監視と戦うんだけど、そこで思いっきりねまるで K1 かって並みの肉弾戦をやるんですよ。で肉弾戦やるとさ、もうあの絵でしょ。今日もねあのちょっとお店行ったらジョジョ読んでくれって、俺がその店で洋服屋さんの店員さんに勧めたら、ジョジョっすか絵が嫌なんですよねって言われるわけ。まあそれはそうなんですよね。そのサバイバーにかかってぶん殴り合いが始まるとさ、思いっきりパンチ入るとブガーッとまたあのしつこい絵のパンチの絵になって、奥歯がボーンと飛んでってさ、コンクリートの壁にバガーッてもうめり込むわけよ。そういう相手とジョリーンが戦ったりするんだけど、その監視もさサバイバーに引っかかってるもんだからさ、見える、俺は見えるぞ、お前の筋肉が見えるって言って、こう取っ組み合いの喧嘩するとこなんか G ガン好きですから、やってくれってこう気持ちになるわけ。うっしゃーっつって言って、そういう感じで一つのバトルがむちゃくちゃ熱いわけよ。最初の6巻ぐらいまでは割とまたゴニョゴニョ、火が消えるから水で蒸発でなんとかとか、まためんどくせえこと言ってるわけ本当に、荒木彦またバカ野郎っていうようなね。だけどこれねいいしね、 いいしねって何がいいんだとその理由をもっと言うんだって話なんだけど、でこれねプッチ神父っていうまあその敵役が出てくるんだけどね、こいつのバックボーンっていうのも出てきたりとかして、でまたそこに関わるまたデュオが出てきたりとかして、このシリーズまあこれ以降ね、まあジョジョのシリーズはまあパラレルワールドの話に移っていくと思うんですけども、いやー私はですねこのシリーズは昨日まあさっきもオープニング言った通り、まあ、満喫でずっと読んでたわけなんですけど、もう読むの楽しみで楽しみでしょうがなかったね。これどうなっていくんだ、はあ、あすごいことになった、いい話だなーってこう終わってる感じ、いい話。そうジョジョってね結局ね、いや全部のシリーズネタバレになるからこっちさんこれ耳わーわーわーってやるんだ、1分ぐらいわーわーわーわーわーって気になる人はわーわーわーわーわーわーってあのオープニングで下げて1分だけね、ジョジョってね結局その力強くね前向きな感じで終わってくところがすごくいいんですよ。だから終わり方その結末のそのさ起承転結のケツの本当ケツのギリギリまでだいたいすっ転ぶんだね、だいたい本当にバカ野郎ってこう言われて、荒木裕彦なんか4部でさあんだけ伏線張ってなんで出てこなかったんですかって聞かれたら、いや忘れてたっていうような人だからね、本当にもうそういう人はしょうがないんだ、もう絵描くことしか興味ないんだろうけど、このその絵描くとこで言ってもさ本当にね人間の体がどういう風になっていくのかっていうことすごくやっぱ興味ある人だね。でやっぱその人間の体がその破壊される過程っていうのをさやっぱ4部ぐらいからやっぱそういう必要に描いてるよねこの人本当に。そういうとこすごく良くてですね、これすごく評判が悪いシリーズなんですけど、僕はストーンオーシャンっていうのは今んとこ最高傑作だなっていう風に思いますけどね、本当にこれだから本当ね皆さんにぜひ読んでもらいたいんですけども、ダメよいきなり6部から読んだりしちゃう、本当にそれ我慢して1部からちゃんと読むんだよ本当。俺あえて今強気で言いますよ本当、俺今ザワールドのつもりで言ってますけどね、1部2部3部4部5部6部って読むんだよ本当に。それはダメなんだよ途中から読んだりしちゃう、それはダメですよ本当。頑張って読むんだよ、うん、というわけで皆さん頑張ってなんとか6部の最後まで読んでもらいたいということで、絶対おすすめの一冊ですんで、あのうだこうだ言わずにみんなで読もうというわけで、今日の3冊目はですね、荒木裕彦でジョジョの奇妙な冒険パート6ストーンオーシャンでした。というわけで以上、行くよこっちさ行くよ行くよ行くよいいね、というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
やったーなんで今ギャギャギャッケーって言いそうになったね、今コメントをですね、今振り返ってるんですけど、そう今日はコメントに触れてませんでしたね。なんかこんな冷たい俺はラジオ DJ になったのか、俺はそんな男だったのか、俺はあそうですね、そうだそうだそうですね、しょうがないそうですねって、これ何言ってたか分かんないでしょ。いやこれはあの僕のスタンドのウーっていうスタンドが僕についてるんですけど、これあのこうお互い気分屋なんでね、あのいい時はいや大体いいんですよ、 99% いいんだけど、たまに 1% はあの夜中の3時から喧嘩するっていうそういうスタンドがあるわけ、こう中立のスタンドが、というわけでちょっとコメントをですね、皆さんからもらったこの熱いコメント来た。 RPM さん、古本屋でジョジョ売り切れてたから僕も漫画喫茶で読むことにします。読んでくださいよ、もう本当に読んじゃって、 RPM さんも RPM さんはもうね俺のおかげでね、あの俺のおかげでねって言ったらあれだけどね、いや JJ だからね、これで僕も今ガンダム見てますからねって言ってもすっかりもう僕の仲間になったというね、僕に肉の目埋め込まれたって、あこれジョジョ読んでくれると分かるんですけどね、今は古本屋さんもないでしょうね、でもジョジョは本当に漫画大体高いんだよ、古本屋でもね、あれ。100円くらいで読めるもんかなと思ったら、ね、読めるもんかなと思ったら、ジョジョとかね、全部高い。100円で安く売ってんのって、なんだろう。大体読みたくねえような、コボちゃんとかそういうやつばっかり。あの、上田正史の刈り上げくんとか、刈り上げくん100円で読めたら買うな、でも。
楽屋で刈り上げくん読めたら買うな。おいいな刈り上げくん、ごめん俺刈り上げくん好きだったんだ、ごめんなさい。でチャチャさんからこんばんは、こんばんは来たね本当に、もうこんばんはってやつね、こんばんはマジよく来たねってやつね。最近あのラップ始めてね本当にあの、あいつの入っ、あ、言えなくなっちゃった。ダメだった。もう俺本番に呼ばれたんだからな。アルピムさん、今明日の女読んでるよ。あと王子がレビューした悪魔くんも立ち読みして面白かった。あれね。あれね、うーちゃん好きだと思うんですよ。悪魔くん千年報告は。あの、のほほんとした革命の仕方。そうそう、誓約書書いて、いくら欲しい、金くれって言って、バカ野郎ってあの、帰ろうとかぶん殴る感じとかね。ちょっとこう、やっぱもう、うーちゃん、ジーガン見てないのにもかかわらず、もう、うーちゃんはジーガン好きなんだってこう言われてて、あの感じ、いくら欲しい、5000万、この野郎ってあの、帰ろうとかぶん殴るとこね。革命の仕方がさ、資本経済に打撃を与えるって言って、空飛ぶ放棄を大量生産して売ろうって、あれが可愛いよね、本当に。小学生がみんな空飛ぶ放棄買ってこう、革命だってこう起こすみたいなの話。あれよかったよな、あれ。だからこのラジオだって もしかしたら分かんないですよ、1回の放送、あ、この放送は売れないです、そんな僕らはそんな、なんだろう、ニコ動の生放送みたいな金払ってる人にしか心開かないっていう人たちじゃないし、うん、こんなもう1回1万円の放送でね、そんなリスナーさんからそれで飯食ってこないと思わないですよ本当。またでも1人に1回に1万払ったら20万かあ、やばい嘘ですよ、嘘ですからね、うん、でチャチャさんから来てますよ、レビュー熱いね、いいねっつって言って、シャ悪魔くん千年王国だ、あのレビュー懐かしい、もうあれも遠くロングロングアゴじゃないですか、2年ぐらい前じゃないですか、まさか2年経ってね、本当にサルエルパンツ買って喜ぶ男になるとは思ってませんでしたね、あの時は本当に、これいい色でね本当。でニュース 2.4 キロですけどもね、もうまあ時間ないんであれなんですけども、まあ一つ今週のニュースで発表になったのは、まあプレステ4発表ってやつですね。でプレステ4が今度どうなるんだって言ったら、あのレビューっていうか、そのゲームスパークっていう、そのもうゲームの専門家みたいな人たちがよくコメント付き合うとこに覗きに行ったら、こんなもん誰が買うかってみんな言ってて、あ厳しいなと思って、そうかと思って、まだ出てないにもういらないって書いてあって、意味がないとかね、どうせ家庭用ゲーム機でこうハイビジョン対応でなんとかっつって言ってるけど、パソコンに比べたらレベル低いんだからそんなもん無駄だとか言いたい放題書いてありました。さあかわいそうだなと思って、で Xbox 片や Xbox の方はどうだっていうと、もうね、今年だから来年新しいのが出るらしいんだよ、それのCPU だか基板をもうなんかね、早速オークションに流されちゃったっていうので、そのオークションに流された人がFBI に捕まったっていうニュースだって、もうゲーム機ダメっていう、そのしかも捕まった人がいちいちツイッターで実況してるんだもん、今家の前に おまわりさん 7,8 人いる、 FBI がドアノックした捕まったって、バカじゃねえのって何やってんだっていう、買う方も買う方だし出そうも出そうだって、あの人亡くなりましたね、今年はちょっと不法、飯野さんね、飯野さんはあの人は散々さ、俺はゲーム界変えるなんて言ってて、出すゲーム出すゲーム全部つまらなかったっていう、かわいそうな人だから、話題先行で本当にもう話題はあってね、みんな知ってたね、あの時もう過激なこと言う人だったからね、割と誤解もされてっつって言って、結局もう何年もゲーム作ってなかったんですから、最後の方は、うん、面白くねゲームばっか作るって口先ばっかりだってこう言われちゃって、かわいそうね、まだ若いの42ですよ、若いよね、だって俺がちっちゃい頃当時すごいゲーム流行っててさ、セガサタンとかプレイステーションとかさ、ゲームは新しいマルチメディアツールなんとかだみたいなこと言って言ってたね、言ってても全然なんだって、今ソーシャルに全部食われちゃってるじゃねえかって話で、本当にでその時によく出てたよね、いやなんかもう人死んじゃうともう悲しくてさ、ずーっと飯野さんのことを調べちゃったこの間、いやなんかね本当に、だから書いてあったよゲームスパークに、全部コメント俺受け売りだけどさ、
いや今みたいにこうゲームのグラフィックがこう割ともてはやされる時代に割とこういう人のセンスって重要だったかもしんないねって書いてあって、だってすごいんだから、飯野さんは画面ゲーム画面がないゲーム作ってるからね、風のリグレットっていうさ、ずっと画面が真っ黒なの、だからラジオドラムみたいな感じで選択肢選んでいくっていうゲーム出して、つまんないらしいですよ、やっぱこれもバカ野郎って書いてあったの、意味がわからない、ゲームが遊びづらいとか書いてあって、結局マリオが一番だって話になっちゃうんだって、結局ゲームってやっぱりね、楽しいね。今年の夏はもうあれだから、うーちゃんとこいつさんとですね、もうあのジョジョ大会やろうって言ってね、もう自分のスタンド名もそれまで考えておこうって言って、あ、いや待ってますからね、今その人数募集中ですから、うん、であとあれですよ、もう一個言えば、もう一応レディオ 2.4 キロは最近ジョジョ続いてますけど、まあジョジョだってあと7部と8部読んじゃったらもう終わりですからね、話的にはね。で一応ガンダムですからね、欠かせないキーワードとして、あのダブルゼータのプル2やってた本田千恵子さん亡くなったっつって言ってね、それも寂しかったね、本当天国でもねきっとプルプルプルプルプルプルって言ったもん、腹立つってくしょって、ミオちゃんの声らしいですよ、キテルス大百からね、もうプルとミオちゃんって言ったらウーちゃんが2つとも嫌いなキャラクター、うん、なんだやろうってこうね、大体ね、プル2はいいんだけどね、まだ、うん、ミオちゃんは、ミオちゃんいいか、うん、懐かしいね、なんだっけ、玉ねぎなんとか歌あったじゃん、キテルス大百科ね、あコロッケ、コロッケたくさん食べよう食べよう、付け合わせはキャベツだよ、おいしいなっていう、あこれラップね、俺流のJR って言われて、うまい、今声が、自然にあれしましたね、エコーがかかりましたね、まあ、そんな感じでね、まあ、今週は割と寂しいニュースが多かったんだけども、まあ、あの1個言えばプレステ4がですね PS3 と、互換性を持たないらしいって話聞いて、これでいつプレス3買っても大丈夫だと思って、そこはちょっとウキウキしましたね、それが今週あった嬉しいニュースでした、はい、というわけでこんな感じのですね、ニュース 2.4kg でした。こいつさん、いけますよ。ね、うん。というわけで、エンディングでーす。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
音楽じゃんってなってないけど、いっちゃおうというわけで、来ましたね。エンディングですけども、RPM さん。ちょうどダブルゼータ見てるとこだったからショックです。そうだよね、もういないんだと思って見るとね、あと誰だ、いなくなっちゃう、あファーストなんか見ると結構ね、あブライトさんもいませんからね、あれブライトさんもな、鈴木さんかあの人もな、ジョジョで声出してたからな、なんか寂しかったよ、あの人の声聞くだけでブライトもいないんだと思っちゃうっていうね、これもこういう見方はいいよね、オタク的だけどこういうファン目線に立った見方っつうのね、うん、今週は早かったですね、なんかテンポよくてサクッと、いい放送だ、もうこの後2本分撮っちゃう、行きたいんだけどもね、まあレディオ 2.4 キロでは、いろいろ募集してますんで、あのメールください、本当に、あのちゃんと読みますんで、本当に今度メールのコーナーって作ろうかなって思ってますから、じゃんじゃん送ってください、はい、というわけで以上、今週は素晴らしくテンポ良かった、最後噛んじゃったけども、レディオ 2.4 キロでした。また来週。